東京は11度、横浜11度、銚子12度、熊谷12度、水戸10度、宇都宮11度、前橋は12度、甲府12度、長野6度、新潟7度の予想です。そして明日は広い範囲で天気が崩れそうです。日本海と太平洋沿岸に日本列島を挟むように2つの低気圧が進む見込みで、明け方には関東南部から雨が降り出しそうで雪になるところも。
おはようございます。古学の楽しみの時間です。今週はグスタフ・レオンハルトの奇跡と題し、レオンハルトの幅広い活動の一端をご紹介してまいります。ご案内は藤原和弘です。古学会の巨匠グスタフ・レオンハルトが2012年1月16日に世を去ってから今年で10年になります。そこでオランダの鍵盤楽器奏者、指揮者として活躍したレオンハルトの実に幅広い活動の中から、古楽会全体そして私の人生を根底から変えるほどの大きな影響を与えた演奏を選んでお届けします。本日はレオンハルトによるイングランドとイタリアの音楽をお聴きいただきます。まずイングランドにおける鍵盤楽器の総称であるヴァージナルの音楽から1曲、ウィリアム・バード作曲、ネベル夫人のグラウンドです。グラウンドは繰り返される数小節の低音旋律上に繰り広げられる変奏曲ですが、この曲の低音主題は例外的に20小節を超える長さのため、主題を聞き取ることは難しいでしょう。まだ10代のレディ・ネベルに検定された豪華な曲集の冒頭に収められた堂々たる作品です。ではお聴きください。ウィリアム・バード作曲、ネベル夫人のグラウンド。チェンバロ演奏はグスタフ・レオンハルト。1992年の録音です。 ウィリアム・バード作曲、ネベル夫人のグラウンド。チェンバロ演奏はグスタフ・レオンハルトでした。グスタフ・レオンハルトは1928年、オランダ・ユトレヒトの北方ス・フラーフェンラントに生まれました。生家は貴族の血を引く富裕な実業家の家庭で、彼の代までは貴族となります。音楽好きの両親は毎晩ベートーベンとブラームスの室内楽を演奏し、時にはテレマンとバッハを演奏することもあったため、小型のチェンバロ、スピネットが購入されました。まだ歴史的な製作法を踏まえたチェンバロ製作は行われておらず、いわゆるモダンチェンバロでした。レオンハルトも通奏低音のパートを自発的にではなく、両親に促されて弾かされており、しかも即興演奏ではなく書かれた右手パートの演奏であり、まだチェンバロに特別な関心を寄せてはいませんでした。しかし第二次大戦でドイツに占領され、学校が閉鎖されていた1年間、彼は徹底的にチェンバロを自ら調整、調律、演奏し、またバッハのカンタータ演奏に合唱で参加し、チェンバロとバッハの音楽に魅了されたそうです。ここでもう一曲、名高いリュート奏者、ジョン・ダウランドの歌曲、彼女は許してくれようかを、鍵盤用に編曲した作品をお聴きください。作者不詳、またはウィリアム・ランドル作曲、ガリアルド、彼女は許してくれようか。チェンバロ演奏はグスタフ・レオンハルト、1966年の見事な録音です。作者不詳、またはウィリアム・ランドル作曲、ガリアルド、彼女は許してくれようか。チェンバロ演奏はグスタフ・レオンハルトでした。演奏家になる決意をしたレオンハルトは、戦後間もない1947年、当時古楽を真剣に学べる唯一の場であったスイスのバーゼル・スコラカントルムに留学し、エドワルド・ミュラーにオルガンとチェンバロを師事します。50年に最高栄誉賞を受け卒業、 ウィーンでチェンバロのリサイタルを行います。両親の勧めに従いウィーンで指揮を1年間学びますが、この時期の大きな収穫は音楽学の学びと、毎日図書館へ通いオリジナルの資料からフローベルガーの作品などを貪欲に筆写したことでした。自ら書き写した楽譜は彼が生涯にわたり演奏で使用し続けることになる貴重なものです。この時期から録音を開始しますが、この頃の録音はすべてモダンチェンバロによる演奏です。ではもう一曲お聴きください。オーランド・ギボンズ作曲二丁のファンタジア。これは1640年にヨハネス・ルッカスが制作したオリジナルのチェンバロを用いた1968年の録音。演奏はグスタフ・レオンハルトです。 オーランド・ギボンズ作曲2丁のファンタジア、演奏はグスタフ・レオンハルトでした。このチェンバロは実に美しい音色を聞かせる貴重な楽器でしたが、拙い修復作業によりその輝きは永遠に失われてしまいました。レオンハルトもあれは全く必要のない修復だったと非常に強い語調で語っていたのを覚えています。ここまで17世紀初頭の作品をお聴きいただきました。1960年代にレオンハルトがバージナル音楽の演奏を積極的に行うまで、これらの作品は魅力のない単なる歴史上の記録として扱われるのが常でしたが、レオンハルトという傑出した演奏家により、今日では鍵盤音楽史上の一つの頂点とみなされています。今日は古楽界の巨匠グスタフ・レオンハルトの演奏をお届けしています。続いて17世紀後半のイングランド音楽を代表する作曲家ヘンリー・パーセルの作品をお聴きいただきましょう。まずダブルオルガンのためのボランタリーです。ダブルオルガンとは17世紀イングランドに現れた2段鍵盤を備えたオルガン。ボランタリーとは英国国教会の礼拝で演奏されるオルガン曲のことです。パーセルのオルガン音楽はごくわずかしかありませんが、この曲はフランス風の複雑な装飾音、予想もしないきしむような不協和音によって最も印象的な作品です。もう一曲、1692年に書かれたメアリー女王の誕生日のためのオード、愛の女神は誠に盲目であったから、20章女王陛下がかくもめでたき日々をお聴きいただきます。わずか2小節の低音主題が繰り返されるグラウンド風の作品ですが、甘さと苦さが絶妙な配分で混ぜられたパーセル独特の節度ある傑作です。歌が終わった後に入るオーケストラによる充実した構想はパーセルのアリアの大きな特徴です。指揮者としてのレオンハルトの活動は決して数が多いとは言えないものの、楽譜から音楽を把握するその類まれな力ゆえ、彼の指揮する演奏がある曲の最上の演奏であることもしばしばです。ではお聴きください。ヘンリー・パーセル作曲ダブルオルガンのためのボランタリー、1994年の録音、演奏はグスタフ・レオンハルト。続いてパーセル作曲女王陛下がかくもめでたき日々を、演奏はカウンターテナージェームズ・ボーマン、クリストファー・ロブソン、エイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団、指揮グスタフ・レオンハルト、1991年の録音です。 ヘンリー・パーセル作曲、ダブルオルガンのためのボランタリー、演奏グスタフ・レンハルト、そしてパーセル作曲、女王陛下が覚もめでたき日々を、演奏はカウンターテナージェームス・ボーマン、クリストファー・ロブソン、エイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団、指揮グスタフ・レンハルトでした。1952年から3年間ウィーン音楽アカデミーで、54年からはアムステルダム音楽院でチェンバロ科の教授を務めます。こうして彼の下で学んだ弟子たちから優れたチェンバリストたちが生まれていきます。60年代からレオンハルトはモダンチェンバロではなくオリジナル楽器あるいはそのレプリカで演奏するようになります。彼の演奏における最大の転機と言えるでしょう。ではここからはイタリアの音楽に移りましょう。イタリア初期バロックの鍵盤音楽における巨匠ジロラモ・フレスコバルディの作品を3曲続けて聴いていただきます。まず1615年に出版された後ヨーロッパ全土の鍵盤音楽に影響を与えたトッカータ集第1巻からトッカータ第7番、曲に込められたアフェット、情念に従いテンポを変化させる奔放な幻想様式による作品です。続いて同じく1615年出版のリチェルカーレとカンツォーナ・フランチェーゼ集から4つの主題によるリチェルカーレ、これはルネサンスの声楽ポリフォニーの流れを組む厳格な対位法による静筆な作品で終始インテンポで演奏されます。最後に4つの主題が4声部に同時に現れ、3曲目は1635年出版の天霊用オルガン曲集音楽の花束から生態崩御のためのトッカータです。ではお聴きください。ジロラム・フレスコバルディ作曲、1990年録音のトッカータ第7番、4つの主題によるリチェルカーレ、そして1970年録音の生態崩御のためのトッカータ、演奏はグスタフ・レンハルトです。
Thank you.
ジロラム・フレスコバルディ作曲トッカータ第7番4つの主題によるリチェルカーレ声帯崩挙のためのトッカータ演奏はグスタフ・レオンハルトでした。本日最後にお聴きいただくのはイタリア初期バロックの声楽における天才クラウディオ・モンテベルディが1641年に出版した教会音楽集倫理的・宗教的な森から主は言われたです。これは聖務日課の一つ挽歌で歌われる詩編で声楽と器楽ソリストとトゥッティなどさまざまな対比的要素を際立たせたコンチェルタート様式による輝かしい作品です。ではお聴きいただきましょう。クラウディオ・モンテベルディ作曲主は言われた。演奏はオランダ室内合唱団アムステルダム・モンテベルディ・アンサンブル指揮グスタフ・レオンハルトです。 クラウディオ・モンテベルディ作曲、倫理的・宗教的な森から主は言われた。演奏はオランダ室内合唱団アムステルダム・モンテベルディ・アンサンブル、指揮グスタフ・レオンハルトでした。レオンハルトによるイングランドとイタリアの音楽、いかがだったでしょうか。国による様式の違い、同じ国でも17世紀前半と後半の処方の違い、これらが見事に演奏として表現されていました。明日はレオンハルトによるフランス音楽をお届けします。それでは皆様、どうぞ良い一日をお過ごしください。ご案内は藤原和弘でした。